ナオトと
キアヌの
バイリンガリオ。はい、バニーガリルです。チャンネル登録よろしくお願いします。今日は一人喋りの回になります。で、今日のテーマはまずですね、メタンガスについてのお話になります。メタンガスっていうとですね、まあ、地球温暖化の原因、まあ、一般的にはですね、地球温暖化といえば二酸化炭素 CO2 がまあ話題に出てくることが多いです。実は温室効果っていう目線で見ると、単位体積あたりで比べると二酸化炭素よりもメタンガスの方がだいたい80倍から、まあ、85倍ぐらいの温室効果があると言われて、で、まあ、この温室効果っていうのは化学構造で決まるので、ある程度しっかり計算することができるので、まあ、この数字は結構正しいものであると考えられています。で、メタンガスっていうのは、この二酸化炭素に換算するとですね、だいたい年間排出されています。で、温室効果ガスっていうのは大体、地球全体でですね、量が排出されている。どこから来ているかっていうのを、まあ、厳密に計算するのは、まあ、結構難しいんですけれども、まあ、一定の割合を牛のゲップとかおならが占めているっていうふうに、説明しておくと、牛っていうのはそもそも胃袋4つありますね。で、そのうちの、まあ、例えば1つ目の胃の中を見てみると、その中にですね、胃袋の 1g あたりにだいたい250億個っていう微生物が存在します。で、この微生物が、植物性の繊維、まあ、草とかですね、牛が食べたものを、発酵分解して、まあ、牛が食べれる形にしてやりますと。で、その時に水素が出てくるんですけれども、で、この水素が出てきたのが、メタン細菌が、まあ、第一番目の胃の中にいるので、メタン細菌によって、水素がメタンガスに変換されるっていう、そういう流れになってます。で、まあ、このメタンガスっていうのは、口から出たらゲップ、で、お尻から出たらおならになるので、まあ、どっちから出ても別に、いいんですけど、メタンガスがこうやって排出されていますと。で、まあ、驚くべきなのは、この量で、牛1頭あたり1日に、どれくらい出てると思いますか？で、なんとですね、牛1頭あたり1日に160から320リットル出てると言われています。メタンガスが。つまり、まあ、ペットボトル、1リットルペットボトルで言うと、160から320ポン出てるっていうふうに言われています。ゲップをならだけでそんなに出てる。不思議な感じはありますけど、まあ、実際いろんな調査の結果、これぐらいの量になっているということですね。で、しかも牛の場合はですね、これ、まあいいんですけど、やっぱり人間が食用としてので、地球上にはだいたい10億から20億頭ぐらいの牛がいるっていうふうに考えられています。で、あたりですね、牛全体がメタンガス出す量っていうのは4800億リットルになるわけです。ちょっととんでもない量ですよね。まあ、年間に直すとだいたい、で、まあ、このメタンガスっていうのは、まあ、地球温暖化の全体の中ですね、4% ぐらいを占めているということで、割合なわけですね。4% っていうのは、やっぱりその、環境は、まあ、この日本政府がだいたい何%減らす約束してますとかっていうふうに、例えば 50% ぐらい、の中で 4% ってなると、もかなり仮にかなりの割合を占めていることになりますよね。なので大きな割合になるわけですと。で、こういうメタンガスを減らす方法ってされてたりしまして、まあ、牛が食べる餌を改良してメタンガスを出にくくしましょうとか、そういう方法があったりします。まあ、他の どうやって減らしますかっていうのが、今日のお話。今日のお話はメタンガスを他の物質に変えて、人類に有用な他の物質に変えてやりましょうっていう話になります。では、2021年にネイチャーサステナビリティっていう雑誌に掲載されたスタンフォード大学。で、どういう研究かっていうと、メタンガスを餌とするメタノフ、トロフスっていう、バクテリアがいるらしいです。で、このバクテリアさ、それを高タンパク。で、普通ですね、魚の餌っていうのは何かっていうと、だいたい魚粉とか、あとはもう植物性のなんか、それをですね、今回みたいなメタンガスを元にしたものを使うことで、環境にもいいと。つまりメタンガスが原料になってるんで、今回のメリットになってますと。ただですね、実はもう一個メリットがあります。で、それ説明するためにちょっと基礎的な話になるんですけど、魚介類のこの消費量っていうのは、かなり増加していますと。その理由は、しましょうっていう動きが世界的にあって、肉よりは魚の方がヘルシーな印象があるので、魚の、食べられる量っていうのが、消費量っていうのがどんどん増えてますと。実はこれ1960年、もうすでに現時点で4倍以上食べられてるらしいです。なので、天然の魚資源っていうのは激減してるわけですね、それは。なんで、これ実は私も知らなかったんですけど、人類が口にする魚介類の半分がだいたい養殖の、驚きですよね。日本に住んでるとあんまそういう印象ないですけど、世界的に見ると、類なので、魚以外のものとかが結構養殖になったりするのかもしれないですね。ちょっと今回調べてなかったですけど、そういう状況になるらしいです。で、魚とかを、例えば養殖するときには、当然、餌が必要になるので、ガスを元にした餌っていうのは、そういったところで使われるわけです。で、先ほども話しましたけど、魚の需要っていうのは、ちょっと予想されてるらしいですね。なんで、こういったメタンガスを元にした、これから先も需要が非常にあるということになるわけです。で、なので、つまりもうちょっともう一回話戻すと、こういった今回開発された餌っていうのは、単純にメタンガスを減らすだけじゃなくって、養殖の魚の餌にもなるっていうので、二つのメリットがあるわけです。で、ちなみにですね、ちなみにじゃないな、新しい新技術っていうのは、大体ですね、普通の既存のものと比べると非常に割高になる傾向が多い。せっかくこう新技術ありますよって言っても結局コストに見合わないので実社会では使われてませんっていう例がもうかなり多数あります。ある印象が私にはあります。で、なので、みんなが積極的に使うと、環境に優しい技術を使うためにはどうしたらいいかっていうと、もう基本的には値段下げる。普通に使われているものよりも値段を下げる。もしくは、付加価値。にはならないわけです。で、実は今回紹介する論文っていうのは、こういう餌作りましたっていう論文だけではないです。この餌の値段を計算してみましたと。で、そうすると、普通の魚の餌、600ドルぐらいらしいですね。つまり日本円にすると17万円ぐらい。で、一方で今回のこのメタンガスを元にした餌、40ドル前後、つまり 16.5 万円ぐらいっていうのが分かりましたよっていう論文です。つまり普通の餌よりも5000円ぐらい安いわけですね。で、こういう環境に優しい、安くなることで、当然、安いものを、安くて良いものを、こういったメタンガスを利用した餌っていうのを優先して使うようになってくれると、 あの環境、なんだろう、環境にもよく、より良くなりますし、そういったサイクルがどんどん生まれるということになるわけです。で、新しい技術っていうのは、従来のものよりも安くするっていうのが、非常に重要ですし、まあ、実社会で使われるようになるためには、それがもう必須って言ってもいいかもしれないですね。で、例えばですね、まあ、例を挙げると、再生エネルギーっていうのが、まあ、確かに徐々に使われるようになってきてはいますけど、やっぱりその石油天然ガスと比べると、どうしてもコストは高くなってしまっていますと。で、まあ、太陽光とか、比べるとどうしても費用という状況にあります。なんでこれから先、まあ、再生エネルギーとかが、まあ、こうブレイクスルーとかを起こして価格が安くなりますことが起これば、これから先再生エネルギーっていうのが、まあ、使われるようになるかもしれないですねという話でした。本当にコストで比べて安いのかどうなのかっていうところを皆さんにもですね、ニュースとかで見るときには気にしてほしいなと思います。はい、今回はエピソードはこんな感じになります。またじゃあ次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。